We can all remember our feelings.
私たちは皆幼い子供が泣きながら助けを求めてきた時の気持ちをよく覚えています。天の御父からそのような感情が与えられているのは御父の子供たちを助けたいと思うようになるためです。これから子供たちを守り子供たちの幸せのために行動するという責任について話しますので、その気持ちを心に留めておいてください。私は救いの計画を含めイエス・キリストの福音という観点から話します。それが私の召しだからです。地方の教会指導者はワードやステークなど特定の地域に対して責任を負っていますが、使徒には全世界に向かって証しする責任があります。国籍や人種や信条にかかわらず子どもたちは皆神の子どもです。私は他の教会の指導者と同様政治や公の政策について語るわけではありませんが、子どもたちの幸せのために語れば必然的に一般市民や公務員、民間団体で働く人々の選択にも触れることになるでしょう。私たちは皆互いに愛し合い世話をし合い、特に弱い者や無抵抗な者を守るよう救い主に命じられています。子どもたちは実に傷つきやすい存在です。自分自身を守り養う力はほとんどなく、自分の幸福に欠かせないものに対してもほとんど影響力を持っていません。代わりに語ってくれる人や利己的な大人の利害よりも子どもの幸福を優先して判断を下してくれる人を必要としています。世界中で実に多くの子どもが邪悪な大人たちの犯罪や利己心の犠牲になっていることに私たちは衝撃を受けています。戦争で荒れた国々では子どもが誘拐されて兵士にされ実戦に携わっている例もあります。国連の報告によれば毎年200万人以上の子どもが売春やポルノグラフィーの犠牲になっていると推定されています。救いの計画の観点から見て子どもたちに対する最も深刻な虐待の一つは子どもたちの誕生を阻むことです。これは世界的な傾向です。合衆国における出生率はここ25年間最も低い水準となっています。ヨーロッパやアジアでも大半の国で人口を維持する水準を下回る出生率が何年も続いています。これは単に宗教上の問題ではありません。次の世代の人口が減れば文化や国家自体が衰退しやがて消滅してしまいます。出生率が減少している原因の一つは妊娠中絶の横行です。世界中で毎年4000万件以上の妊娠中絶が行われていると推定されています。多くの法律が妊娠中絶を認め推奨さえしていますが、私たちにとってこれは大きな悪です。妊娠期間中に起こるその他の子どもへの虐待として、母親の不適切な栄養摂取や薬物の使用が招く胎児性障害があります。大勢の子どもが誕生前に命を絶たれたり傷つけられたりしている一方、悲しく皮肉なことに不妊に悩む多くの夫婦が養子にする赤ん坊を探し求めています。誕生後に起きる子どもの虐待や養育の放棄はより公の目に留まります。世界中でほぼ800万人の子どもが5歳の誕生日を迎える前に亡くなっていますが、その原因の大半は治療や予防の可能な病気です。世界保健機構の報告では子どもの4人に1人に栄養不良による精神的肉体的な発育障害が見られます。世界各地に住みまた旅している私たち教会の指導者もその多くを目にしています。中央諸島教会会長会も子どもたちが想像を絶する状況の中で生活していると報告しています。フィリピンのある母親はこう言いました。子どもを食物を買うお金がないこともありますが大丈夫です。子どもたちに信仰について教える機会になるからです。助けを求めて集まり祈り、子どもたちも主の祝福を目の当たりにしています。南アフリカでは初等教会の教師が寂しそうにしている小さな女の子に会いました。その子は小さな声で 自分には父親も母親も祖母もなく、祖父が面倒を見てくれていると言いました。そのような悲劇は多くの保護者がエイズで亡くなっている大陸ではごく普通のことなのです。豊かな国々でも幼い子どもや青少年が養育の放棄によって傷ついています。貧困の中で育つ子どもには健康管理が十分に行われず、教育の機会も不十分です。そのような子どもは物理的文化的に不利な状況に加え、両親から養育を放棄されていることで危険な環境にさらされています。ジェフリー・ホランド長老は最近ある末日生徒の警察官の経験を話してくれました。ある捜査の時に5人の幼い子供が布団もないまま汚れた床の上で身を寄せ合って寝ようとしているのを見つけました。母親は仲間と酒を飲み宴会に興じていました。部屋には飢えをしのぐ食料もありません。子供たちを急ごしらえのベッドに寝かした後、その警官はひざまずき、子供たちが守られるよう祈りました。そして帰ろうとすると、6歳ぐらいの子が追ってきて、彼の手を掴んで訴えました。どうか僕を養子にしてください。救い主が弟子たちの前に幼い子供を置いて宣言された次の教えが思い出されます。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信ずるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は、大きな引き臼を首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の益になる。子どもたちを危険から守ることについて考えるとき、心理的な虐待についても考える必要があります。子どもや青少年をバカにし、いじめ、自尊心を傷つける親や保護者、教師や同年代の仲間は、肉体的な傷以上に残る傷を負わせることになります。子どもや青少年に自分は価値がなく、愛されておらず、必要とされていないと感じさせることで、精神的な安定や成長を妨げる深い傷を負わせることになります。同性に惹かれる問題を含め、特別な状況と戦っている若者たちは特に傷つきやすく、愛に満ちた理解を必要としています。決していじめたりのけ者にしたりしてはいけません。主の助けをいただくなら、私たちは悔い改めて変わり、自分の子供や周りの子供たちをもっと愛し助けることができます。子供たちが受ける肉体的精神的な脅威について考えるとき、両親や保護者との関係から生じる脅威ほど重大なものはありません。トーマス・S・モンソン大館長は子どもの虐待を邪悪な行いとして語ったことがあります。肉体的または精神的に親が子どもを打ちのめし害しているのです。私はユタ州最高裁判所で働いていたときに、そのような事件の衝撃的な証拠を検討しなければならず、実に心が痛みました。子どもの幸福にとって最も重要なことの一つは、両親が結婚していたかどうかと、それがどのようなどれくらいの期間の結婚生活か、もっと広く見れば彼らの住む地に結婚や子どもの養育についてどのような文化や期待が根付いているかです。家族に関して2人の学者がこう説明しています。歴史を通じて結婚は何よりもまず子どもを産み育てるための制度となってきた。父親を子どもの母親と結ぶことによって、父親を子どもと結ぼうとする文化的な絆を提供してきたのである。しかし近年、子どもはだんだんとその主役の座を追われつつある。ハーバード大学の立法学の教授は結婚と離婚に関する最近の法律や考え方についてこう説明しています。最近のアメリカの結婚観は、法律や広く読まれている文学にあるように次のように展開する。結婚とは主に個々の配偶者の目的を達成するために存在する関係である。もしこの機能が果たされなくなれば、どちらの配偶者も責任を問われることなく自由に終止符を打てる。子どもたちが考慮されることはほとんどない。せいぜい目立たない場所で脇役として登場するだけである。 私たちの教会の指導者は結婚について次のように教えてきました。快楽を求めて交わし、最初の困難に出会った時に終えるような単純な契約だと考えているなら、それは邪悪な考えであって厳しく罰せられるべきです。子供たちが犠牲になる時は特にそうです。離婚は子供たちに影響を及ぼします。近年では離婚の半数以上が幼い子供のいる夫婦によるものです。もし両親が家族の宣言にある霊感に満ちた次の教えに従っていたら、父親と母親の両方から育てられるという祝福をもっと多くの子供が受けていたことでしょう。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い使い合うように教えるという神聖な義務があります。子供にとって最も影響力のある教えは両親の模範です。離婚する親は必然的にマイナスの教訓を与えることになります。もちろん子供のために離婚が必要な場合もありますが、そうした状況は例外的です。ほとんどの場合、結婚生活に問題を抱えている親は何が子供の利益になるかをもっと重視する必要があります。主の助けを受ければそれは可能です。子供には結婚生活においても目標においても一つになっている両親に育てられることから生まれる精神的な強さが必要です。私は夫に先立たれた母親に育てられた者として、いつでもそのような状況を生み出せるわけではないことを知っていますが、これは可能な限り求めなければならない理想です。子供たちはいわゆる無過失離婚を認める最近の法律による最初の犠牲者です。子供の立場からすれば離婚は実に安易です。数十年にわたる社会科学の研究を要約して、ある学者は慎重にこう結論付けています。概して子供たちにとって最善の結果を生み出す家族の構成とは、結婚生活を続ける実の両親がいることである。ニューヨークタイムズ紙の記者はこう書いています。衝撃的な事実は、合衆国では伝統的な結婚制度が衰退している一方で、子どもの幸福のためには結婚制度が重要であるという証拠が山ほど集まっている点である。こうした現実は結婚や離婚を考えている親や未来の親たちが決定を下す上で重要な要素になるはずです。また政治家や政策立案者に、利己的な有権者や大人の利益のためにしか声を上げない支持者ではなく、子どもたちにとって最善なことにもっと注意を向けてもらう必要があります。子どもたちはまた結婚しない親たちの犠牲にもなっています。次の世代の幸福を図る上で、次の報告ほど不安をもたらすものは少ないでしょう。合衆国の全出生数の 41% が結婚をしていない女性によるものであるというのです。結婚していない母親は多くの問題を抱え、その子どもたちは結婚している両親に育てられる子どもと比べてとても不利な立場にあることもはっきりと示されています。結婚していない母親から生まれる子どもの大半、つまり 58% は同棲をしている男女から生まれています。そうした生活に関して人々が何と言おうと、研究結果から分かることは、彼らの子供が相対的に極めて不利な状況にあるという点です。子供にとっては安定した結婚生活が重要なのです。男性同士や女性同士のカップルに育てられる子供も同じように不利な状況にあります。社会科学関係の文献でも、そうした行いが子どもに与える長期的な影響について議論が白熱しています。それは主にニューヨークタイムズ紙の記者の言うように、同性結婚は社会的な実験であって、大抵の実験と同様、その結果について理解するには時間がかかるからです。私はこれまで世界中の子どもたちに代わって語ってきました。そのような例はないという人がいるかもしれませんが、心を一つにして 子どもたちの幸福と将来にもっと関心を寄せるべきだという訴えは誰にも退けられません。私たちは神の子どもたちについて語っていますので、神の助けをいただければ子どもたちを助けるために今以上のことができます。私はこの訴えを末日生徒だけでなく、あらゆる宗教の人々や自分の必要以上に他人の必要を、特に子どもたちの幸福を考えるような価値観を持つ人々に向けて語りかけています。信仰深い人々はまた、汚れのない幼い子どもたちは謙遜さと素直さの模範だという救い主が新約聖書で述べておられる教えを知っています。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。このようなこの幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。モルモン書には、復活された主がニーファイ人に悔い改めてバプテスマを受け、幼子のようにならなければ神の王国を受け継ぐことができないと教えたとあります。私たちも幼子のように自分を低くし、彼らを守るために手を差し伸べますように。子どもたちこそ私たちの、また私たちの教会の、そして国々の将来だからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。